誤った選択の末。 IH 会社員20代。ある年の5月、その日はバケツをひっくり返したような雨が降っていたのを覚えています。一般的にはゴールデンウィークの最終日ですが、サービス業である私は連日続いた商談も終わり、一仕事を終え、ほっとしている同僚たちと軽い打ち上げのようなものをした帰りに、一人の青年の命を奪ってしまいました。事故現場の周辺には大学がいくつかあり、夜になると酔った学生が歩道から飛び出してくるという危険な通りで、地元の人は特に気をつけて運転をしています。もちろん私もこの道をよく知っていますし、この時も歩道を固まって歩いている学生たちを見ながら、大学生危ないな、危ないから飛び出してくるなよと思いながら注視していました。しかし歩道を気にするあまり、逆に前方への注意がおろそかになってしまい、スケートボードに乗って車道の前方を進んでいた被害者に気づくのが遅れてしまいました。そのため危ないと気づいた時にはもうブレーキは間に合わず、ハンドルを右に切って避けようとしましたが、避けきれず車両の左側ですくうようにして跳ねてしまいました。この時私は何が起きたのか全くわからず、なぜ車道に人がいるんだなどと頭がパニック状態になってしまい、その場に車を止めることなく数百メートルほど車を進めてしまいました。そしてしばらくしてからようやく人を跳ねてしまったことを理解し、人とぶつかったのだから助けなければと思い直し、現場に戻ることにしました。現場の近くに車を止め、歩いて現場に向かうと、被害者の周りを数人が取り囲み、ひき逃げだ、白い車だという声が飛び交っていました。それを聞いた私は、もう遅い、もう私はひき逃げ犯なのだ、何もかも失ってしまうと自分勝手な混乱を起こし、あろうことか現場に到着した警察や救急車を尻目に家に帰ってしまったのです。家に戻り1時間ほど経った後、警察の方が家に車を確認に来ました。何があったのか聞く家族に、私は人を引いてしまった、ごめんと伝え、警察の方には私がやりましたと話し、逮捕となりました。翌日留置場内で被害者の方が亡くなられたと聞かされ、私は改めて取り返しのつかないことをしてしまったと思いました。私の誤った選択は大きく3つあります。1つ目は疲れが溜まっていた上、基準値以下ではありましたがアルコールが入っていたにもかかわらず運転を始めてしまったことです。2つ目は自分勝手な思い込みから前方不注意をしてしまったことです。そして3つ目は被害者を助けず、警察にも伝えることなくその場を立ち去ってしまったことです。これら一連の選択はものの30分以内の判断でしたが、全ての選択を間違え、とても大きな過ちを犯してしまいました。裁判の結果、私は過失運転致死、道路交通法違反の罪で懲役2年4ヶ月の判決を受け、今は市原刑務所で受刑生活を送っています。人を殺めるという大きな罪を犯した私がたった2年4ヶ月の懲役刑で済まされたことで、ご遺族の方はさぞかし辛い思いをされていることと思います。私のこれからの人生は被害者の方やご遺族のことを第一に考え、癒えることのない苦しみや 悲しみを理解することに努め、この過ちを忘れることなく償いを続けていきたいと思います。最後に、この手記を読んでいる皆様が私と同じ過ちを犯すことなく安全運転を続け、交通犯罪で悲しむ人が世の中からなくなることを心より願っています。そして私だけでなく、皆さんの心の中にも私は大丈夫といった過信や慢心が潜んでいることを忘れないでください。